はい。というわけで、グレートギダイでございます。皆様、お元気ですかってね、お前が言うんじゃないっていうところでございますが、世の中大変だね。世の中っていうかね、こんな間も、ちょっとなんか試しに見てみようと思ったら、CM が全部 AAC ってやつだったから、すげえ驚いたんだけど、大変なことになってね。びっくりだよ。よかったらそういうとこ関わってなくて。というわけでね、今回は、いろいろね、グレートギダイが今ハマってるものがいろいろあってさ、そんなのをね、話してみようと思うんで、みんな、聞いて。冷たくしないで聞いて。というわけで、そんな話をね、今日していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。グレートギダイのお笑い音楽館、スタートでございます。はい、改めまして、グレートギダイでございますが、なんかね、もう、1月か、東洋館とかね、あと知り合いのライブでいろいろ面白いことがあってさ、芸歴ってやっぱすごいんだね。ちょっと面白いことがあってさ、今日でそんな話もしてみたいんだけどさ。あとさ、いろいろ今、ね、YouTube ってやっぱちょっとね、面白いなとか思ってさ、見てんだけど、今ね、ちょっとハマってんのがさ、大食いの人？大食いの人がこういろいろさ、上げてるじゃん、動画とか。すごいよね。5キロの食べ物を20分で食べるんだよ。5キロ。5キロってなんだっていうね。でも昔、萌えあずちゃんってね、やっぱ大食いアイドルがいてさ、もう一回お仕事一緒になってさ、やっぱ興味あるじゃん。カツ丼か、カツ丼とか今までどれぐらい食べたことあるのって言ったら、うん、6キロって言ってね、カツ丼をキロで答えられたの初めてだったけどね。すごかったね、彼女の食べっぷりも。なんかね、すごいね、屈強な男の人と戦うんだけどさ、うん、15分で 3.5 キロ太ってたからね。やっぱすげえなと思って。今日はね、そんな、あんまり自分が今食べらんないからさ、うん、そんな話をしてみたいと思うんで、一つ30分お付き合いの方をよろしくお願いいたします。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、7姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ななみ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、改めましてグレートギダイでございますが、なんだろうね、もうこの間何立春とかあったでしょ。小読みの上ではもう春なんだけどさ、そっから大寒波が来ちゃってるの。どうなってんだ お前らみたいなさ、寒いよここんとこ、嫌になっちゃうね。もう朝ベランダとか出るの嫌だなとコンビニで生活してますけどもさ、この間ねちょっとね面白いことあってさ、うちからね、渋谷に行こうとするとさ、中野から渋谷行きのバスに乗るのよ。中野通りずっと行ってね、甲州街道出て、そっから山手通りとか行って、そんな経路で行くんだけどさ。で、うちの近所にさ、高校があんの。まあ、ちょっと名前は言わないけど、でさ、そっからね、女子高、多分女子高生だよね。女子高生が乗ってきたんだけど、みんな、手にすごい長い棒を持ってんのね。で、長い棒で先っちょがちょっとだけ曲がってんの。まあ俗に言うなぎなただよね。 なぎたが、なぎなた部の人なんだ、多分ね。そう、そんな女子高生がさ、3人乗ってきてさ、俺の横でさ、3人で立ってペチャペチャ喋っててさ、すげえなと、3人、なぎなた持ってる子とこんな、バスで乗り合わせるなんて、ねえなと思ったら、次の停留所でさ、男の人がさ、また長い棒持ってきて乗ってきたのよ。どうなってんの？またなぎなたと思って、パッてよく見たら、突っ張り棒って書いてあってさ、あっち、なぎなたじゃなかったさ。そう、でも、三人のなぎなたにそのおじさん紛れてたからさ、なぎなた持ってる人が四人いる感じなんだけど、一人だけ突っ張り棒なの。ちょっと面白かったよね。あとさ、バスっていうと、今さ、まあね、こうインバウンドとかいろいろあってさ、外国の方が多いじゃないですか、乗ってくるの。で、大体、まあ、外国の方はキャッシュも持ってなくて、スマホでこう、なんだろう、乗ったりとかするんだけど、中にはさ、まあなんか操作が間違ってんのか、本当にお金が入ってないんだからさ、全然反応しない人がいてさ、運転手さんもあれだね、結構あれだよ、流暢な英語みたいなの喋んだよ。うん、で、お金入ってません、みたいな、ノーマネーとか言え、ノーマネーと、そんな簡単な話じゃなかったけどさ、そう、で、全然その何、向こうもわけわかんってなくてさ、で、そのうちにね、なんか4人ぐらいのグループだったんだけど、うん、その中の一人がさ、代表して、お金払ってたけどさ、あれ嫌だね、急いでるときにさ、うん、ずーっと、スマホをタッチしてんだけど、ピッて言わないんだよね。かわいそうだなとか思って見てんだけど。そう、やっぱすごいよね。だって日本が一番遅れてんでしょ、キャッシュレスは。ねえ、だって中国とかすごいって言うもんね。だ今にそういうのを全部キャッシュレスになるのかね。やだね、お年玉とかもキャッシュレスになってやだよ。ペイピーで、って書いてさ、そんな時代が来るのかね。また楽しみっちゃ楽しみなんだけどさ。そう、で、まあ1月はね、21日から、下関、浅草東洋館1月ボーイズバラエティのね、受け持ちでやってきたんですけども、俺もね、結局ね、4日ぐらい出られたのかな。まあいろいろね、ほら、当選人があるからさ、あんまりこう、なんだろう、10日間あるんだけど、フルでは出られないからね。で、この日は出られますって言って、出たりするんだけどさ。大チョンボを犯してしまってさ、まあ、機材のことなんだけど、DI っていうのがあるのね。俺も詳しくわかんない。その、生ギターを PA から出すときに、それをかませるんだよね。だからダイレクトは多分ダメなのかな。なんか関係で。で、その DI っていうのをかませて、それで PA に送るんだけど、俺のやつが、9V の電池を使うやつなのね。まあ、エフェクトついてるから、そうなんだけど、まあ中にはね、電池のいらないやつも、ボスとかでさ、あったりするんだけど、とりあえず、その9V が入ってるやつで、なんて言うんだろう。シールドのさ、プラグを挿すと電源が入るようになって、パイロットランプがつくんだけど、どうもその日、さ、そのパイロットランプがあんまりこう、なんて言うんだろう、明るくつかないんだよ。暗い感じがしてさ、そういうので大体電池がないんだけど、わーっと、まあ、どうしようかなと思ったんだけど、まあ、今日一日ね、20分の、舞台はとりあえず持つだろうなと思って、そのまま本番を迎えたんだけど、出てって5分ぐらいしたら急にギターの音が出なくなってさ、もう完全な電池切れ？わーと思ってどうしよう。まあでもね、まあ東洋館、まあキャパ200なんだけど、ギリギリそのなんて言うんだろう。なんかそのアンプとか通さなくても、生音でいけるギリギリの広さかなっていうとこなんだけど、でもね、実際にその、本当に生、B ちゃんなんかもそうだもんね。何にも使わないで生音でやってるからさ。なんて潔い子なんでしょうとか思いながらさ、聞いてたりはするんだけど。そう、そうしたらね、急にその、 ギターの音が復活してさ、普通に出始めたのよ。で、あれな、何が起こったんだろうと思って、袖に帰ったら、ミニッツさんっていうね、ご夫婦で、そういう面白い音楽をやられてる方がいて、ちょうどね、袖でその出番前に話してるときに、いや、もしかするとね、電池持たないかもしれないんですよ、みたいな、話をその旦那さんとしてたのよ。うん、したら、それでね、ギターの音出なくなったって言って、旦那さんがすぐ電池だって分かってくれてさ、うん、それで9ボルトの、自分で使ってるやつを入れてくれてね、うん、それでまあ事なきを得たんだけど、もう本当に一回ってさ、べっこべこにお礼言ってさ、うん、後日ちゃんと9ボルト買って返したから。いや、新品じゃないからいいんですよとか言ってくれたけど、いやいや、とんでもない。そのね、窮地を救ってもらってね、ちゃんと お礼しなきゃって言ってさ、うん、返してきてね、まあ、事なきを得たんでございますけど。まあ、1月はね、その後ね、すごかった。ね、30年ぐらい前にね、よくね、ライブで一緒になったね、元大川工業のね、名刀長塚くんっていう一人コントの人がいてさ。で、たまたまね、ちょっと前にね、冷蔵庫マンっているんだけど、冷蔵庫の、ぬいぐるみを着てね、うん、ただひたすら寒いっていうギャグをやる人なんだけど、その人がライブやってたら客席に見た顔がいるって、それが長塚くんでなんか見に来てくれたんだって。でも今はもう芸人辞めちゃって、普通の仕事してるんだけど。で、そんなのを Facebook で見て、もう懐かしいから、長塚くんじゃんとか、昔はよくビタミン水とか出てたよねっていう話を書いたら、浅草の東洋館で出るときにさ、うん、小屋入ろうと思ったら、ギター屋さんって声かけられて、うん、パッて見たら長塚くんでさ、おなんかこの間で冷蔵庫マンのとこで見たよとか、あ、書き込みありがとうございますとか言ってさ。ほいで、何今日、あれ俺が出るっていうから、そう見に来てくれたのって言ったら、いえ、娘が白鳥ボートに乗りたいって言うんだ、なんだよ。なんだよ、その理由は。あれが上野公園か。あそこ、忍ばずの池あそこにスワンボートがあるんだけど。そう、娘さんがそれに乗りたいって言って来たんだって。大恥かいたよ。顔見に来てくれたろうなんて言うじゃなかったね。本当に。ああ、恥ずかしいってなってさ。そう、でもね、びっくりしたね。今なんか不動産関係の仕事してますとか言ってたけどさ。面白かったんだよ、一人コント。ねえ、よく、まあライブで一緒になったり、出るっていうから見に行ったりとかね、したから。なかなか、ちょっと、でもね、やっぱ、あれだね、やめちゃうと、こう、ちょっと、なんか、悲しいっていうのあるよね。もったいない、まあ、しょうがないね、本人の、それいろいろあるからさ。で、俺さ、その会話でね、洋七師匠とうちの師匠が話しててさ、新助龍介さんの、龍介さんが亡くなったんだよね。でさ、それについてこう、洋七師匠が語ってんだけど、殿に向かってね、いや、龍介の一番かわいそうなのは、死ぬ時に芸人じゃなかったことだよな、って、ポツって言ったらさ、ああいう、もうやっぱいいこと言うな、と思ったらさ、殿がさ、お前今、生まれて初めていいこと言ったな、いやいや、生まれて初めて、60何年何やってたんですかみたいなさ。生まれて初めていいことを言ったのが、それだったっていうね。そういう話を。やっぱね、すごいよ。ビートたけしさんとね、下田洋八、洋七さんの会話。もうね、おっかい、もう普段の会話はもう漫才みたいだからさ。うん、でもね、殿がやっぱ言うのはさ、二人ともボケだから、やっぱちゃんとツッコミがいないとダメなんだって。二人ともボケ始めて、相手のボケに絶対ツッコまないから、だんだん話が変な方に行くって言ってさ。 そうだ、やっぱこういう清さんがいないとダメなんだなって言って、なるほど、それが、そこが2ビートの信頼関係なんだなと思いながらね。なかなかすごいよ。島田洋子さんとビートたけしさんの会話を生で聞けるシチュエーションって。そう、一回、洋子師匠はさ、うどん作りにハマってね。なんかほら、あんじゃん、朱塗りのさ、でっかいなんかお椀みたいなの、うどんこねるやつ。あれと大きなまな板とさ、長い綿棒買ってさ、うん、それを持ってさ、殿地に行くんだよ。でさ、うどんこねるとこからやってさ、みんなに食べさせてくれるんだけど、殿がさ、食べながらさ、お前よ、あさってはって、あさってよ、夜は空いてるけど、ちょ、お前よ、うどん作りに来いよ、つったら、ね、よし師匠が、俺は愛人かって言いながら、また、そっから二人の言い合いが始まってた。誰がお前みたいな愛人にするかとか言いながらね、あ、面白いとか思ってさ、見てたんだけどさ、俺はお前の愛人かっていうの、本当に最高面白かったけどね。よし、しゃる。そう。で、1月はね、そんなことをやってたのと、あとね、ずーっとね、出たかったライブがあんのよ。オールナイトニッポン、ね、殿のオールナイトニッポンでさ、ずーっとね、はがき職人をやっててさ、はがき職人から、プロの構成作家になったやつがいいのね。まあ、ベン・マラサキって言うんだけど、そう。それがね、主催してるのがさ、目黒でね、セメントマッチっていうのがあってさ。そう、これはなかなかね、いいメンバーが結構出るんだよ。うん。あんま、共通点は誰も売れてないっていうところなんだけど、これがさ、6組出たのかな、この間は。そう。で、音楽がね、基本になってたから。目黒のサンバ祭りに対抗して、目黒のサンバ祭りっていうタイトルでさ、うん、ライブやったんだけど、6組だよ。6組出て、6組とも芸歴が30年超えてんだよ。おぞましいでしょ。すごいよ。全組の芸歴足したら217年とか出たから、すげえびっくりしたよな。そう。でね、ベン紫がね、ちょっとね、一組、その座組から対談しちゃったから、21年ぶりに新人をスカウトした。で、バイセン・マメっていうね、普段は西口プロレスに、所属してる二人なんだけど、で、二人で組んで漫才やってるっていうからさ、ああ、まあ、ちょっとね、うちのメンバーに、比べたら、なんて言うんだろうね。若手とは言わないけどさ。若いから入れてみよう、つって入れたの。そう。で、それで、あとはね、エルシャラカーニね。これサンミュージックだったっけかな、エルシャラカーニ。そう。それでね、ベン紫が今3人で、トリオ漫才やっててさ。これがアタリアっていうやつなんだけどね。そう。それで、あとは音曲、三味線漫談のね。藤本芝弘さん。この方が元相馬ひろみさんって言ってね、ベン紫の奥さん。そう。で、その後が俺でしょ？グレートギだよね。で、最後鳥がだるま食堂さんだったんだけど。すごいよね。これ今の6組の名前聞いて知ってるっていう人いるのかな？だるまのお姉さんはね、結構昔オーディション番組とかさ、いろいろ出て優勝したりなんかしてるから有名だけどさ。三人組のね、もう女性、まあ、女性というかおばさんって言うと怒られちゃったけどさ。そう、それでエンディングトークでさ、芸歴の話になって、で、その、若いと思って入れたバイセン・マメ、これの芸歴が32年だったんだよ。で、それ、って聞いた瞬間の、2番目に出たエルシャラカーニ、入ってるの先輩なんだけど、どうしましょう、どうしたら僕ら芸歴31年ですって言ってた。お前らの方が後輩かよってことになって。 一度そこで、なんていうの、会場がざわついてね。それでも31年と32年だから、そんな変わんねえだろう。そう、それで、ベン君とこの当たり屋が、36年なんだよ。芸歴。示せば当たるっていうのがね、まあ昔、たけし軍団に、まあ今もそうなんだけど、当たる光るっていうね、漫才やっててさ。で、光るの方がちょっとな、まあいろいろなあってなくなっちゃったんだけどさ。うん、それで今ね、トリオで漫才やってんだけどさ。うん、それが36年。負け古太郎っていうのが一緒にいてさ、そいつもずっとこの世界にいるんだけど、芸人だった期間が2年しかないから、お前は芸歴2年だからなってみんなに言われてさ、かわいそうだなとか思いながら。そう、で36年でしょ？その後の柴博さんは37年。すごいよね。独占男の、なんだっけ、60分とか、昔、土曜日のね、昼間、テレ朝だったっけか、やってた、その番組でさ、レポーターとして、もうやってたからね、そのひろみさんとしてさ。そう、37年でしょ。で、俺はずっと、だるま食堂はお姉さんだと思ってたの。うん。これ言って怒られたんだけど、いや、子供の頃から見てましたって。バカなこと言ってんじゃないよって言われてさ。でね、ずっとだるまのお姉さんって呼んでて、で、だるまのお姉さんに芸歴聞いたらさ、38年って言われて、でもすごいでしょ？芸歴38年だよ。そう、で、そうなんですかって言って、議題さんはって聞かれて、俺、しょうがない。すごいちっちゃい声で、41年ですって言ったら、お兄さんじゃないですかって言われて、そう、その日を境に、だるまさんからお兄さんって言われるようになっちゃってさ、弱ったなと思って。おー、そう、やっぱすごいね。40年やってんだよ、芸人。すごいよ。生まれた子が40歳になって、なってんだよ。どうしてくれようだよ、本当に。困ったね、本当にね。まあでもね、まあこれも舞台で言ってるんだけどさ、40年のうち35年ぐらいずっと暑いとか痛いしか言ってこなかったからね。うん、そういう仕事多かったからさ、そういう仕事で思い出したらこれだよ。テリー伊藤さんと対談してさ、ひどかったな、昔の話をして。よく、だね、捕まんなかったよね、みたいな話一つ。今だったら、本当にできないもんね、なんていうさ。そう、あの頃は、ほら、芸能界にモラルってなかったじゃないとか言って、いや、モラルなかったのはあんたでしょ、みたいな話をしてさ。そう、いろんなね、お笑い、ウルトラクイズでしょ？それから、元気が出るテレビね。スーパージョッキーは、まあ、テリーさんじゃなかったけど、そう、あとは、まあ、特番とかさ、いろいろやらされたけど、よくまあ、そういうこと考えつくよねっていうね。だから、あの人は、制作会社にいたんだけど、そこを辞めて、作家の会社を立ち上げたんだよね。ロコモーションっていう。うん、そこでいろいろ作家をこう、若手を募集してさ、うん、で、そこで考えたものをいろんなこう、曲とかね、そこに売り込むっていうことでさ。だってさ、ネルトン・ベニクジラ団ってあったじゃない？あれもだって突き詰めたら元気が出るテレビの中のコーナーの一つだったからね。そう、それが、まあ、例えば、その作家さんが、フジテレビとかに行って、うん、こういうのがありますって言って、それが、企画になってやってさ。で、まあね、司会がトンネルズだったから。うん、すごい人気が出たでしょ？ネルトン・ベニクジラだもんさ。もともとは、だから、元気の中の一つのコーナーだったんだよ、みたいなね。うん。そういうことをさ、まあ、テリーさんといろいろ話しながらね。そう。やっぱさ、ね、作家も、そう、テリーさんのもとでね、ずっといるわけにはいかなくて、一人立ちをしなきゃいけないわけじゃない。で、一人立ちをするときに、まあ、ちゃんとね、ちょっと断っていくんだろうけど、その企画をね、例えば、まあ、元気で自分がやった企画とかを、これ、ありますって言ってさ、まあ、持っていくんだろうなとは思うんだけど、だから、そう考えるとさ、元気が出るテレビって、 今の、なんだろうね、そういうお笑い界の、のやってることをほとんど全部やっちゃってたから、もういい、だってフリップ芸だってそうでしょ、竹島もなんてやってたわけだからさ、こんな丸々は嫌だとかさ、うん、そういうのがね、全部その元気の中に入ってたんだよねっていうのは、うん、それはすごい、いろんな、企画とかね、コーナーとか、うん、違う番組のを見るとさ、そういうふうに、思ったりはするんだけど。そう、俺さ、この間だったね、この間でしばらく前だけど、善次郎くん。あのね、上岡龍太郎さんのお弟子さんの、善次郎くんと、会ってさ、そう、善次郎くんも、元気が出るテレビのレギュラーだったんだって。俺、それ知らなくて、ほら、軍団ってレギュラーじゃなくてさ、なんかイベントがあると、呼ばれていく感じだったからさ、すごい、一番今まで怖かったのは、江ノ島にさ、江ノ島だよね、あそこにさ、元気が出るハウスって、元気が出るテレビのグッズを売ってるお店が あったんだよね。原宿と、あそこにあったんだけど、ほんで、そこから、岬の突端のホテルまで、軍団と走ろうっていう、ただ、それだけだよ。たけし軍団と一緒に、浜辺を走るっていう企画を募集したのよ。そうしたらさ、高校生が2000人ぐらい集まっちゃって、で、だって警備員一人しかいないんだよ。ホイッスル渡辺さんっていうさ、あの番組で有名になったけど、警備員一人じゃん。こんなもん警備しきれるわけないじゃない。もうロケバスから降りた瞬間に、松尾さんなんか T シャツビリビリに破かれてさ、あんなに怖かったの、初めてだね。ゾンビ映画思い出したもん。うわ、怖えとか言いながらさ、もう、それはもう今でも忘れられない。軍団と渚を走ろうわ。ああいうのやっちゃダメだよ。あんなに集まるって誰も予想しなかったのかね。うん、結構人気あったんだけどね、おじさんたちね。誰も、そんなに人が集まると思わなかったんだろうな。そう、そんなね、ロケとかやらされてましたけどね。そう、全部仕掛け人、テリー伊藤さんだからさ。うん、まあ、しょっちゅうさ、面白いこと考えてたんだろうね。で、まあ、元気とか、ウルトラクイズもそうなんだけど、作家として、うちのダンカンさんが入ってたからね。本当に大変だったよ、ダンカンさんは。あと、たけし城とかもそうでした。だって毎週、まあ、ほとんど毎週だよね。ゲーム考えていかなきゃいけないんだよ。そう。で、考えてさ、これいいなって思って実際に作ってやってみたら面白くないとかね。うん、そういうのもあってさ、すごい悩んでたもん、ダンカンさんもね。そう、大変なんだよって言っちゃう。まあさ、本当にご苦労様ですって言うしかないんだけどさ。ね、コントとかもみんなでね、考えたりとか、そうしてた時代だからね。なんかね、そういう時代がまた、まあ、来ねえんだろうなとは思うけど、そういう、まあ、テレビが面白かった時代にね、テリーさんとこう、しみじみ話したら、その時代に、一緒にいられてよかったね、みたいな話をしてさ、またそんなね、爆破されるような時代が来ないかって、来るわけねえだろうとか言いながら話してたんでございますけど。というわけでね、今回はグレートギダイの、ハマり物と思い出を話してみました。どうもありがとうございます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダイが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダイのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、あっという間の30分でございます。やっぱりね、なんか芸人は喋ってるのが一番いいね。この間も、1月に東洋館出たけどさ、 お客さんの前でネタやってるのが一番、幸せかなって思うんだけどね。滑った時は今度怖いけど脇の下にすごい汗かくけどさ。そうだ、B ちゃんがね、すごい今頑張っててくれてさ、もう出番の時とか、ちゃんとね、自分の出番が終わるとさ、ボーイズバラエティの、発揮来てね、もう裏方の仕事を、こう、すごい一生懸命やってくれてさ、幹部の、人たちに、本当にギダイさん、いい人紹介してくれたって、あれでさ、B ちゃんのおかげで俺の株まで上がってるから。そう、早くね、あとは芸事で。出てきてくれればと思うんでございますが、というわけでね、最後恒例の告知でございますが、3月の11日でございますがね、渋谷のラママ、ラママでね、内神一番が席亭になって、ラママ落語会、東京ラママ落語会というのがあります。私もね、久々に落語も、まあね、この間ちょっと落語会あったんだけど、ちょっと座るのがきつくてさ、ギター漫談やらせてもらったんだけど、まあ、今回はちょっとね、落語、ちょっとやりたい話があってさ、抜け進めっていう、いい話があるんだけど、これをちょっとやってみようと思ってね、3月の11日でございますけども、ぜひね、渋谷のラママに来ていただければと思います。というわけで、グレートギデアのお笑い音楽館、今回はこの辺でお開きでございます。どうもありがとうございました。